おはようございます。
おはようございます。
今日はルカの福音書7章18節から23節のことで、つまずかない信仰ということで皆様と共にしたいと思います。皆さん、疑うのということはいいのでしょうか、悪いのでしょうか。疑いは本当に必要なものでしょうか、それともしてはいけないことでしょうか。人によって差はあると思いますけれども、人は基本的に疑いますね。特に新しいものや、また自分がしていることと違うものがあると、なんか疑ってしまう。それが人間だと思います。このように疑いが、人の持つ一般的な考えならば、それをどのように解決すべきなのかということは大事だと思います。私たちが人生でいろんなこと、さまざまな状況がありますけれども、その中で私たちをお互いへ導く場合もありますし、またそれが神様の真実さを疑わせる場合もあります。特に私たちは信仰を持っているので、その信仰的な面で疑いということをいつも私は葛藤している、考えて悩んでいると思います。世の人々は
それなりの論理
とまた証拠を持って神様の存在にいつも疑問を提起しています。また私たちもいい人、本当に善良な人が苦痛を受けたり悪人が栄えたりするとどうなりますか。本当に神様いらっしゃるのか、神様の公義に対して疑いを抱くようになります。また相変わらず続く自分の罪によって神様を恐れながら、また神様のお許しと愛に対して疑ったりもします。また信仰に従って何かをやりましたけれども、結果が良くない場合はどうなりますか。それも私たち疑いという泥沼に陥ったりもします。このように誰でも疑うのはできます。しかしその疑いが単に疑いで済むということは良くないです。
その疑いに対する答えを探す必要があります。皆さん、疑いで出発するとそのたどる到着する目的地は2つあると思います。一つは疑いから出発して信仰にたどり着くこと。もう一つは、お互いから出発して、不信にたどり着くことだと思います。お互いに対する私たちの、適切な反応は何でしょうか。それをもって、信仰へと発展することだと思います。信仰を拒絶する目的で疑うことは、滅亡になる。自分の魂が死ぬことになります。でも反対に、信仰をもっと明らかにするため、もっと確実に知るために疑うのは、命へ導くことだと思います。そういう面で今日の御言葉は、いろんな意味があります。でも、今日の御言葉を読んで、本当に当惑された方々もいらっしゃると思います。私も最初この言葉を読んで理解ができませんでした。どうやってヨハネがこんな話をしたのかわからなかったんです。2回目には解釈が間違っていたんです。3回目はバプテスマ・ヨハネも人間だ。私たちの同じ人間だということで慰められました。その次は、ああ、このことが何か少し理解するようになりました。どんな内容で、読むたびにこういうように理解が変わるんでしょうか、皆さん。もちろん、すべての聖書がそうと思います。1回読むとき、たびたびに、その解釈が違うと思います。神様が教えてくださることが違うと思いますけれども、 今日はバプテスマ・ヨハネの質問がキーになりますね。バプテスマ・ヨハネは弟子たちをイエス様に送り出してこう質問しました。おいでになるはずの方があなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか。この話は何の意味でしょうか。あなたが聖書で予言されているメシアですか、キリストですか。そうじゃなくと私はまた待つべきでしょうか。その意味なんですね。どうしてバプテスマ・ヨハネはこんなことを言ったんでしょうか。皆さん、バプテスマ・ヨハネが誰ですか。イエス様の道を備えた人ですよね。父のザカリアはこのように賛美しました。幼子よ、あなたこそ糸高き方の預言者と呼ばれる。主の御前を避け立っていき、その道を備え、というように賛美しました。なぜ、これがヨハネの使命だからです。その使命を持って生まれたのがヨハネなんです。ヨハネはイエス様が自分の方に来る時、バプテスマを受けるために来る時、イエス様を見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と告白しました。それは全人類のすべての人たちの罪を代わりに負って死なれる方、その意味なんです。そしてイエス様がバプテスマを受けて自ら上がられる時、天が開け、御霊が鳩のようにご自分の上に降りて来られるのを見ましたと。それでヨハネはそれを確信したんです。あ、この方は神様の御子であると。それでそれを述べ伝えてました。こんなヨハネがどうして今不信仰的に聞こえるこの話を、質問をしたんでしょうか。皆さん、あなたは本当メシアですか、キリストですか、という話、質問です。なので私、この聖書を読んで初めには理解ができなかったです。なぜ、どうして。それで次にはこう思ったんですね。いや、おそらくヨハネはつまずいてるんじゃなくて、自分の弟子たちがイエス様に対して疑いを持っているのをして、弟子たちをイエス様に送り出して、イエス様がなされることを直接見たら彼らは信じるでしょうと思って送り出したと考えました。それで、まあ、イエス様もバプテスマ・ヨハネの意図を理解して、ヨハネの弟子たちが到着するのを待ってて、ちょうどその頃と書いてあるでしょ。だからその時、病気や苦しみや悪霊に悩む人々、目の見えない人々を治してくださったと理解しました。実際このように解釈した有名な神学者たちがたくさんいます。恐怖オリゲンをはじめ、クリストストームとか、アウグスティヌスとか、ルター、カルバンもこのように解釈しました。それで私が、いや、私もこの有名な人たちと同じく解釈したと考えたんですが、でも、聖書をよく読んでみると、それは少し無理な解釈であることがわかります。このように神学者たちも、ヨハネだから、バプテスマもヨハネだから、彼がイエス様につまずくのはないでしょと考えたのですよね。イエス様が、何と言われましたか ?23 節最後を見ると、皆さん一緒に読んでみましょうか。23節、せーの。誰でも私につまずかないものは幸いです。アメン。私につまずかないものは幸いです。この話は、ヨハネは今つまずいたということなんです。 不信仰ではありません。でもここでつまずくということは不信仰ではなく、まあ別の意味でありますけれども、後で説明話します。なぜ今バテスヨハネはイエス様につまずいたんでしょう。それは彼の信仰が純粋だからですよ。純粋な信仰を持っていたからということです。少し理解できないでしょ。信仰は皆さん動揺して動きます。なぜなら信仰は生きているから。信仰は命だから。ハレルヤ。生きているものは動いてるんです。ここで言うこの動揺、動くということは、確信がない不信仰のことを意味するのではありません。代わりに、真理を見つけるための動きということになります。まるで、こういうような絵があります。何かわかりますよね。方向コンパスということです。これは、北の方をいつも示すために、針が、もう常に動くんですよね。赤い部分が北を今指しているんですね。いつもこの北を指しているから旅する人たちはそれを見て自分が行きたい正しい方向を決めていくことができるようになります。少し動くとまたこれも針も動きます。いたずらして、自作でビービー回すことありますよね、子供時。それ自作離れると、また、北の方を指します。このように私たちの信仰も、この動きが必要であるということになります。誠の信仰は、主に向かって常に動くのです。環境や状況によって揺れる信仰ではなく、神様の御心、主の御心に従って動く、そのことが必要です。ハレルヤ。自分が、だから常に自分を変える見る。それ自分の行動を直す。考え方をまた直す。あ、間違っているとするとまた動いて神様を見る。その動きが、そういうような信仰が、必要であるということがあります。今、ヨハネは、そういうような家庭の中にいると思います。なので、今、バプテスヨハネの信仰に対して私たちは、非難することができないんです。あ、ヨハネが？どうして彼がそんな不信仰的な話をするんだと。そうではなく、今、バプテスヨハネは、自分が本当に、間違って考えているのかということを考えて、もう一度確認するためイエス様に尋ねたとなります。なのでこの質問を通してバプテスマ・ヨハネの偉大さに傷がつくわけではありません。そのためイエス様もヨハネの弟子たちが帰ってから群衆にこう言われました。私はあなた方に言います。これが、どこでしょう。24節です。24節から話するんですけれども、28節にこういうように言葉があります。皆さん聖書を見てください。私はあなた方に言います。女から生まれたものの中で、ヨハネよりも偉大なものは誰でもいません。ハレルヤ。女から生まれるものの中で、ヨハネより偉大なものは誰でもいない。もしかして群衆とか、イエス様の弟子たちが、ヨハネに対して、誤解するかもしれないから、こういう話をしたかもしれない。彼は本当に偉大な人であることは間違いないです。イエス様もこのような動きがありました。十字架にかけられるその前日に、ゲッセマネの園で祈りました。皆さんその祈りよくご存知でしょ？イエス様は父を、見心ならこの杯を私から取り去ってくださいと祈りました。 この竹を聞いてみると不従順のように見えるんです。聞こえるんです。でも私たちはこのイエス様の祈りに対して、いや、イエス様も神様の計画に不従順するんだ、また不信しているんだというように思わないんです。なぜでしょうか。その後のことを祈りがあります。しかし私の願いではなく御心がなりますようにというようにすぐ祈られました。自分の心はこうなんですけれども、これが間違ったならば皆神様の御心がなりますようにと修正して直していくということを今イエス様は話したんです。今イエス様の祈りは神様の御心についていくための少しのもがき、動きだと思います。でも皆さん、形式や習慣に慣れている信仰は固有な反応はありません。なぜなると死んだ信仰だからです。死んだ信仰は動きがありません。反応がありません。ヤコブの手紙を見ると、生きている信仰、死んでいる信仰について少し触れているんです。でもバプテスマ・ヨハネに過ちが一切ないということでしょうか。そうではありません。彼も少し間違っていることがあります。彼はイエス様をこの御言葉に基づいてきちんと見たことではなく、自分勝手に考えたこのメシア像を持っていました。メシアはこうすべきだ、こうこのようにするんだと思ったようです。なぜならと当時のほとんどのユダヤ人たちがそうだったからです。彼らはメシアが来られるとこのすぐイスラエルが回復されるんだと思いました。それをもう期待したんです。でも彼らが期待、理解できなかったことがあります。それはなぜならとメシアがただ一度だけ来るのではなく二度来ることを彼らは分からなかったんです。初臨、今イエス様が子供、人間の体を取って来られた、2000年前に来られたその初臨があって、また天に昇られて、また来られるその再臨ということがありますけれども、そのことを区別できなかったとなります。旧約にちゃんとそういうことを話して書いてありますけれども、彼らはそのことを同じものと考えてから、もうメシアが来るとすぐこの地が変わると思ったんです。例えば遠くから二つの山の峰を見るとどうなりますか。皆さん、これがくっついているように見えるんですけれども、近く行ってみるとこの二つの互いの距離が結構遠いということがわかりますね。だから初臨と再臨がそのものなんです。当時ユダヤ人たちはこの初臨と再臨の時間的なこの感覚を区別することができなかった。それでメシアが来るとただ一度だけ来られると、そういうように誤解したということになります。皆さん、メシアがやってくるとどうなりますか。この地に神の正義が成り立ち、神の国が建てられると。そして神様に選ばれた民たちはこの世を支配する、治めることになる、こういうように思っているんです。でもこれは再臨の時にそれが完全に成就されることになります。だからバプテスマ・ヨハネも少しその自分が勝手に考えたメシアのことを今思ってイエス様をそのように見ていたということであります。それでイエス様が 悪者たちを裁かれ、神の国を建てることを期待したんですけれども、状況はどうなっているんでしょうか。何も変わらない。弟子たちを通して聞いているそのイエス様の姿は、全然そういうな姿が見えない。いまだにも悪者たちが、悪王たちが、彼らの王位を占めているし、また、偽善的なこの宗教指導者たちが権力を握っているということ。だから、それを見て、おいでになるはずの方が来られたのに、期待したことは全然起こらない。変わりがないということを彼は見て少しがっかりしたかもしれないです。なぜでしょう。今ヨハネはどこにいるんでしょうか、皆さん。牢に閉じ込められているんです。ヘロデが弟の妻ヘロディアと結婚したことを批判していました。そのことによってヘロデに憎まれて今牢に入れられているということです。神様の御言葉に基づいて正しいことを話したのに、自分は今牢の中にいると。神様の特別な選びによって生まれた預言者が悔い改めのバプテスマを授けながら裁きのメッセージを述べ伝えたのに、自分は今牢の中にいるし、世界は変わらない。そういうことを見て少しイエス様についてカットしている。体も疲れているし、もう心も折れてしまったかもしれない。自分が期待したメシアは全然その姿は見えない。それで少しイエス様に対して疑いがある、つまずいたということでしょう。こういうことを見て私、ヨハネも人間だ。それで少し慰められたんです。安心したんです。この人もこういうような少しの間違いがあるんだと。完璧な人間はないということ。それで今ヨハネはイエス様に対するその自分が持っている疑いを解決するために、もう一度確認しようとしたんです。皆さん、疑いはさっき冒頭で申し上げたように、誰でもそれを疑いすることができます。しかしそれだけで終わってはいけないということです。その疑いを解決するためにどうすればいいでしょうか。開かれる心で真理を探さなければならないとなります。皆さん、この疑いと不信仰とは異なりますよ。疑うといって皆さん信仰が足りないということではありません。逆にどんな意味なのかもさえわからないまま無条件的に信じることこそ、それがもっと危険かもしれません。異端がそうなんですよ、皆さん。疑うとどうなりますか。あなたは信仰が足りないと言うんです。それで疑問があっても周りの人たちからいじめられることを恐れて、ただ信じます信じますと言っちゃうんです。何を言っているのか分からず、アメンアメン、それだけすることが、本当にいい信仰ではありません。私も、この前で何回も皆さんの前に言いましたけれども、少しの疑問を持っていることが、不信仰的なことではないんです。新約のを見ると、マケドニアのベレアの人たちは、その聖書のことは本当なのかということを考えて、もう聖書のことを調べたと書いてあります。自分がわからないことがあれば、疑問することがあれば探すということになります。なので、イエス様を もうよく聞きなさいと何回も言われました。真理を探す、真理を深く知るために質問し、また疑いを抱くということは霊的成長のために必要なことだと思います。もちろん全ての疑惑が、疑いが植木になるわけではありません。申し上げたように、真理を共有するために最初から神様のことを否定するために持つその疑いは滅びに導くことになります。でも真理をもっと知りたい、そのことで疑問を持って探すということは私たちの信仰を成長させると信じます。今ヨハネはその意味でイエス様に質問しました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方を待ちべきでしょうか。自分が今までよく知っていると思ったそのことが全部今崩れていることを見て、今このヨハネはもう一度確認するためこのような質問をしたということです。このヨハネの質問は皆さん本当は私たちが持つべき質問だと思います。イエス様、あなたは本当にキリストですか、あなたが本当に真理なんですか、私があなたを信頼してもいいんですか、あなたに私の人生を任せても大丈夫ですか、あなたは本当に私が信じて聞いていてもいい方なんですか。この質問を私がすべきだと思います。この質問に皆さんどのように答えられますか。はい、そうです、あなたがメシア・キリストです、あなたは生きている神の子です、ハレルヤ、あなたは私の主です、あなたが私の誠の人生を教えてくださった方です、あなたが私の生きる理由で目的です、それとそれで私はあなたに従います、ハレルヤ。皆さんこれを皆さん信じますか。このように私たちはいつも質問してそのことに答えなければならないです。一回イエス様を信じる時に一回告白 しましたと言ってそれが終わりではありません。いつも自分の信仰のことをチェックしなければならないんです。なぜ今自分が自分の信仰を正しい道に行っているのかどうかを確認するためなんです。イエス様が間違えているという意味ではなく、自分の心が今他のところに行ったのかではないか、最初イエス様を信じる時の心を今失って、初の愛を失ってしまっているのではないのかということをチェックするために、私たちはこの質問を一問神様前ですべきだと思います。それがコンパスの針のように常に動くということになります。イエス様はヨハネの弟子たちの質問にすぐ答えられなかったんです。代わりに何と言うんでしょうか。病気や悪霊に悩む人たち、多くの人たちを癒してくださいました。その姿を見せました。その後こう答えられましたね。22節なんですけども、結構長いです。あなた方はいて自分たちが聞いたり見たりしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、ザラトに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。おいでになるはずの方があなたですかと聞かれたら、そうだ、 またはいいえ、そうではない、そういうふうに答えたらいいのに、なぜイエス様はこんなに長い返事をしたんでしょうか。このイエス様の答えを私たちはよく理解する必要があります。なぜ、これは結構大事な、非常に大事なことだからです。イエス様が今答えられたこの22節の言葉は、メシアについて預言者イザヤが話した言葉です。これがイザヤ書の35章6節、5節、6節に書いてあることなんです。一緒に読んでみましょう。せーの。その時、目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられる。その時、足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。そして61章の1節では、神である主の霊が私の上にある貧しい人に良い知らせを伝えるため。こういう言葉があります。特にこの61章のこの言葉は、イエス・キリストがカイロで初めて語られた言葉。つまり、ご自分がこの地に来られた目的をみんなの前で初めて説明したその聖句なんです。神様はメシアが来られた時、人たちが彼をよく知って信じられるように、今イエス様の時より700年前イザヤを通してメシアがこの地に来てすべきことを予言されたのです。それが35章61章に書いてあるその言葉。イエス様がこのように答えられた理由は何でしょうか。ご自分がメシアであることを知らせて、でも自分の主張だけではなく、聖書の予言が成就したことを今知らせるためなんです。聖書に書かれているメシアが私だ。私がこのことを今成就するためにこの地に来てきた。ということで、今35章61章に書いてあるそのことを今、ヨハネの弟子たちの前でわざわざそれを見せたんです。来られる約束されたあの方と、これが大事です。皆さん、約束された方ということです。まあ、誰でも自分がメシアだと主張することはできるんです。今も未だにも世の中で自分がキリストだという人たちがたくさんいるんです。全世界にいる人たちを合わせるともう1000人以上かもしれない。でも聖書の予言を今成就することは誰でもできることではありません。誰だけですか。イエス・キリストだけができるとされるや、そのことを今証明するとなる、その言葉なんです。これを知らせるため、イエス様は、イザヤ書のことを、言葉を引用して答えたとなります。皆さんもイエス様について、信仰生活しながら、または聖書について、たくさんの疑問、お互いお持ちでしょう。つまずいた経験もあるでしょう。もう、つまずいたままいる方も、いらっしゃるかもしれないんです。皆さん、つまずくほとんどの理由は何でしょうか。さっきバプテスマ・ヨハネのように、自分が作り出したイエス・キリスト、自分が創造している勝手に作った神様、そのことを持っているからなんです。それで自分が期待したことに 終えてくださらない神様じでつまずくんです。極端的な例を挙げてみるとどうなりますか。一生懸命に神様に仕えて礼拝をし奉仕もしたのに、望む祈りに神様は応えてくださらない。その時、または急に経済的に苦しくなった時、または病気にかかった時、なぜ私にこんなことが起きたんだろうと、こんなにイエス様を熱心に信じたのに。その話は何でしょうか。そのように奉仕したり神様を礼拝すると、こんなものは自分には起こらないと勝手に自分が決めておいたんです。それでそこにがっかりするんです。イエス様を信じると神様が祝福してくださると約束したのに、それは嘘なのかというふうに思うから、そこからつまずくというなります。簡単に考えてですね、予部のようなことが皆さん自分に起きたら皆さんはどうされますか。予部です。持っている財産が全部、子供たちが全部、自分の体にも病気がかかって、妻は神様を呪いなさいと言いながら去った。それが一日で全部起こったことなんです。どうすると皆さんどうなりますか。わからないんですけど、 99% の人は全部つまずくと思います。それが自分が神様をこの方というように決めておいたからです。その後ろにある神様の見心のことを考えないんです。目に見えるその現象だけを見て、神様はなぜ私にと言いながらつまずくと。または神学的な問題につまずく人もいるんです。聖書の話は教訓的でいいんです。でも、奇跡の話は信じられない。人が水の海を歩く、死んだ者が生き返す、いや、イエスという一人が全人類の罪を負って代わりに死ぬことで罪が許される、それを信じると救われる、いや、嘘でしょう。論理的に、理論的に考えてもこれはできない。そのことでつまずきます。特に論理的な考え方を持っている人たちがもっとそうなんです。理屈的に考えてもこれはできない、だから奇跡というんでしょう。皆さん逆に考えてみると、理性的にできる、論理的にできると、それは科学です。奇跡ではないんです。もうその以外にも教会のリーダーシップにつまずく人も結構いるんです。牧師がと言って、牧師がそんな話するんだ、牧師がそういうような行動をするんだ、それでつまずく人も結構たくさんいるんです。じゃあ、では皆さん、私たちはどうすればこういうような疑いを解決することができるんでしょうか。どうやって真理の上に心強く立つことができるんでしょうか。皆さん、もっと自分の熱心さでそれができるんでしょうか。またいろんなことを、まあ、体験しなければならないんでしょうか。それとも、まあ、ただ、信じなさい言ったから、もう無条件的に信じればいいんでしょうか。それは全部違いますね。そのようなもので私たちが真理の上に立つということは難しいんです。私たちの持っている疑いが解決されるということではありません。私たちの信仰の基礎土台は何でしょうか。 神様の御言葉です。ハレルヤ。主の御言葉です。カイス様も神様の御言葉を引用してご自分を証明されました。旧約にこういうふうに書かれていることを今私がするでしょう、私を信じなさいと言ったんです。イエス様もご自分御言葉を通してご自分を証明されたなら、果たして私たちはどうするべきでしょう。皆さん、心に疑いがありますか？質問したいことがいっぱいありますか？それを率直に認めて、その答えを聖書から探してみてください。聖書が信じられないんだけど、また聖書を探すんですが、そのしかありません。その方しかありません。自分が今主に対している、自分がイエス・キリストに対しているその葛藤や疑いを、まあ正直にぶち上げて、自分を騙すことではなく、聖書の中で探して、ある時はもう戦うしかありません。自分と戦うしかありません。聖書を読みながら、聖書は神様はどのように愛してくださるのかと。イエス・キリストが弟子、ヨハネの弟子たちにいろんなことを説明されたのでありません。あなたが見たり聞いたり、そのことをそのまま伝えなさいと言われました。それは聖書に書かれていることだからとです。ヨハネの反応は聖書に出てないんですけれども、ヨハネは聖書をよく知っている人なので、その話が何かを悟ったと思います。それで、牢の中で、まあ、首が離れられましたけれども、その時、彼は、イエスが本当のメシアであることを信じながら、ヘロデに話しながら、死なれたと私は思います。聖霊様の助けを求めながら、私は聖書を読むしかないんです。自分の疑いをありのまま話すとき、その疑いの解決が始まると信じます。かっこつけて、自分はいい信仰者のように見せるために座っているじゃなくて、私は何も悪くありません、神様。こういうのものがあります。葛藤があります。疑いがあります。どうすればいいでしょうか。助けてくださいというように、正直に話しながら、もう一度自分と、自分自身と立ち向かうということが必要だと思います。周りの人がいろんな話がするでしょう。最近、妻が、ヨブ記のことを読みながら、その黙想したことを分かち合ってくれるんです。で、周りの友達が呼ぶに対して、あなたがこんな罪があるから、あなたがこういう間違いがあるから、こんなこと起きたということを、まあ、たくさんじゃ言うんでしょ。そのことを少し分かち合って話したんです。自分が呼ぶの時もあるかもしれないけど、ほとんどは友達の役割を今私たちがするかもしれないんですよ。周りの人に対して指摘したり非難したり、何も知らないまま、知らないのにそのことを、まあ、教えるように話したり、そのことをしているかもしれないです。それとしても、そういうふうに言われても、皆さん、私は自分と神様一対一の関係で、まあ、自分のことを主の前に全部吐き出して祈りながら、聖書を通してその答えを探すしか、そのことしかないと 思います。そうしないと難しいんです。それは結局答えは神様の御言葉に耳を傾けることしかないとなります。信仰とは皆さん何かを証明するものでも論理的理性的なものでもありません。その言葉を神様の言葉を受け入れるのことなんです。ハレルヤ。神様の言葉をに、言葉に自分を出して任せることになります。イエス様がヨハネに、あなたたちが見たり聞いたりごと通りだと、この通りだと、今おっしゃった通りに。これ以上説明することはできない。その意味だと思います。イエス様は誰でも私につまずかないものは幸いですと言われました。つまずく人がいるという話にもあります。なぜならと、ロマ書ではイエス様についてつまずきの石、ペテロの手紙では妨げの石、こういうふうに表現しているからです。イエス様はもうつまずきの石、妨げの石になります。だから、たくさんの人たちがそれでつまずくんです。でも、そうとしても、つまずかないものは幸いであると。ハレルヤ。これは、ヨセフとマリア、イエス様の親であるヨセフとマリアが、イエス様が赤ちゃんの時、清めの期間が満ちて、エルサレムの神殿に登っていきました。その時、メシアを待っていた、このシメオンという人が、そういう話しました。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々に反対に遭う印として定められていますと、この予言、その予言通りになります。この予言も今、成就されるということになります。ハレルヤ。イエス様につまずくんです。でも、つまずかないものがもっと幸いであるということになります。ハレルヤ。少しの疑いがあります。少し疑問があるかもしれない。それで終わるんじゃなくて、それを持って主の前に持っていく人が、そこと解決される幸いになる人生を歩んでいくことができると信じます。ハレルヤ。2000年前にこの地に来られたイエス様は、人々が期待したその姿ではありませんでした。しかし、本当に私たちに人間に必要な姿としてこの地に来られると信じます。イエス様が、メシアがこの地に来たということは、世界を何か征服したり、なんかこの地に属するこの国を建てたり、そうするためではありません。まず神様、このイエス・キリストは、私たち人の心を征服するために。この話は何でしょうか？人々の深い心を触ってください。まあ、固く凍りついている心を溶かしてくださるため。または、固くなこの心を変えるために来られると信じます。それが先だから。何か素晴らしい神の国を建てることが先ではなく、人一人一人の心を触ってくださることによって、一人一人がイエス・キリストをキリストとしてメシアとして受け入れることが先だから、その人間の姿で、罪ないんですけども、人間の姿でこの地に来られて、人間の全ての人たちの罪を負って、代わりに十字架で死なれたということになります。そのイエス様は今皆様の心をたたいていてくださります。それで共に永遠に生きたいということを今願っておられるんです。ハレルヤ。もうすでにイエスキリストを受け入れた方々もいらっしゃると思いますが、もしかしてそうではない方々もいらっしゃるかもしれない。 その人たちをイエス・キリストを本当に自分の救い主として受け入れて、もっと幸せな人生を過ごしていくことができますように祝福します。私たちの人生の中でいろんなお互いが生じるときどうしますか？自分の人生のことで、自分のことで焦点また方向性を合わせるんじゃなくて、主に合わせなければならないと思います。コンパスの針が常に動くのように、本当の北の方を探すために動くのように、私たちも主の御心を探すためにいつも動く。それは自分自身のことを顧みながら、間違いことあれば悔い改め、間違ってやることは修正しながら進んでいくことができる、必要だと信じます。その人こそもっと幸いな人生を歩んでいくことができると信じます。アメン。試しましょう。